文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今夜は愛という名のもとにというテーマで、まあ愛について語ると言ってももう初っ端から飛ばしモードで愛って言ってもまあそもそも今のその家族が核家族になって、それは愛で営まれるものになってっていうのも時代的に戦後できたものだし、まあそれだってそのある経済状況、例えばまあある程度そのまあ経済的な成長が見込めるから今多少無理しても後々払えるっていうようなね見込みが成り立ってたりとか、まあそういうことで家族を築くという一大投資ができた時代があったわけですけれども、まあそういう時代にできた愛を基準にしてしまうと、二村監督がおっしゃっていたような、まあ許しこそ愛みたいなね、森山さんとか二村監督がおっしゃっているような、まあ全てを許すような愛にはなかなか近づいていかない。ラジオネームフェンリー、男性、東京都中央区。スマップも歌ってます、どうして愛はお金がかかるんだろう。1993年、テンダラーズ、スマップみたいなね。あの愛ゆえに許せる許せないといえばやっぱり金、お金じゃないでしょうか。東京福島間で遠距離恋愛をしている僕らのデートはもっぱら東京。現在就活中で長距離バスを乗ってまで来てもらってる身としては、ホテル代や食事代などをデートでかかるお金は僕が払ってました。しかしそれが違和感なくできたのも去年くらいまで。仕事が減り、残業をしなくなったおかげで手取りが減り、彼女との会話でもつい、あ、金ないなと口ばっちしてしまい、なんとなく財布を出すタイミングも遅くなってしまいがち。好きだからもっと一緒にいたい、もっと楽しいことをしたいと思っても、そこにはある程度のお金がかかるわけで、稼がないことにはいくら愛があっても乗り越えるのは難しいわけで、彼女が、愛があっても許せなくなる前に転職先を見つけなきゃなと思うこの今日この頃です。きっとこの話は皆さんの話が長くなるので、先に愛と金の関係に関してコメントのありそうな人間に話を振りたいのだが、誰に振ればいいのだこの話は。もうなんかもう BGM テンダラーズになってる間に誰か喋ってひどいな。じゃあ斉藤さん。
まあね、
本当は柳瀬さんに振りたかったんだけど、柳瀬さんちょっとお手洗い行っちゃったので。
愛を解消するのもお金がかかったりするからね。
あのね、リアルすぎるからやめて。もうその話の続きリアルすぎるからやめて。あのね、もうあの慰謝料とかそういう話は聞きたくないから俺。
まあ一般論として言って
ない。全然一般論じゃなかったよ。なんか胸に刺さる言葉だったよ。あのね、柳瀬さん、何の話をしたかというと、あの全てを許す愛とか言うけれども、今高度成長以降我々が築いてきた愛にはお金がかかるんですよ。お金が、
はい、かかりますね。
お金がかかる愛、さあこれどうしましょうっていう話をしようと思うんですが、
どっち側の話ですか。
どっちからしましょうかね。まあでも一般的にはやっぱ男性の側が、日本だとやっぱりその男性と女性の給与格差がとても高いので、男性の方がお金持ってることが多いです、はい、あの最近いろいろあの雇用状況流動的になってますね、はい、必ずしもそうとは限りませんけれども、なのでまあお金がかかるのは主に今男性ということになってます。もちろん女性は女性だってコスメとか自分磨きにお金かかるんですが、そういう方向から、
多分ですね、バブルの時は間違いなく、男がお金を出すっていうのが割と構造化してましたよね。っていうのはそれ具体的にもう給与格差だとかも含めてだけど、その手前のむしろ先ほどあの皆さんがおっしゃった社会構造がありましたよね、必ずお家に入る奥さんがっていう流れがもう無意識のうちに社会の中にあったから、男がその代わり金出すのは当たり前だよねっていうのは、僕たちがそう思うっていうよりはもう、通念として社会のずっとあったかなと。で、僕が昔担当させていただいた企画で、それこそ草食男子の企画を深澤真紀さんと作った時に、深澤さんが、まさに指摘したのが、それが男女雇用機会均等法が85年にできた後、実際にそれがなんとなく動き始めたのが、皮肉な話、就職活動が非常に低調化した94年以降で、男の子のこう表現系が明らかに変わってきたのが、相対的に女性の雇用が増えていった瞬間ですよね。で、これはもう身近なところで、僕の会社でも96、7年からこっちっていうのは、どんどん、僕の時は例えば88年入社なんですけど、60人の男性に対して2人しか女性取ってなかったんですね、うちの会社。で、それで、一方で、 女性と男性の比率が90年代終わりぐらいになると、うん、これが多分1対1か時々女性の方が多くなっちゃうんですね、うんうんうん、でこれ、まあ、メディアは割とあの女性を、はい雇用する比率がもともと相対的に高いジャンルはあったんですけども、うん、明らかに女性の方が多くなった、はい、で入ってしまうと給与形態は少なくともメディアの場合は変わらないので、うん、で、まあ、他の業界はまだまだ違う部分もあるかもしれないですけども、はい、男が女に対して、全部おごるぜっていう習慣が、はい、僕らがそれを見始めていた頃から明らかになくなっていったなと、その今のだから30後半ぐらいの子たちの話を聞き始めると、割り勘主義的なものが相対的に出てきたかなと、
で僕がまさに30代後半段階ジュニアで、僕中学時代それこそ80年代後半ぐらい男女雇用機会均等直後ぐらいにポパイ少年だったんで、デートマニュアルとかを読んで中学時代にそれを見て大学時代に実践しなきゃっていう知識で、ちょっとだからその世代よりも早い知識なんだけど、そこでデートマニュアルで何が書いてあったかっていうと、そのレストランで食事をしたデートした時にどのタイミングで感情を払うのか、で、まあ、そろそろじゃあ行こうかっていうタイミングになったら、まあ、女性はお手洗いに出るじゃないですか。その間にちゃんと支払いを済ませるのが、まあ、デートマニュアルにとって良い支払いの仕方っていう、だからギリギリそこの、ね、知識がね、デートマニュアルを通して見てるんだけど、僕の世代はもう完全に割り勘時代でしたね。
なるほど。僕はもうそもそもなんかこっちが払うっていうマニュアルというか通念がそもそも存在していた時代を知らないんで、僕は単に見えっ張りなのでどんどん出しますけど、無理して出しますけど、なんかその前提でみたいな感覚はないんだけど、三村さん、でもジャンルによりますよね。ラブホ代とか、
チャーリーの世代だと頑張って、ね、無理をしてない人は、うん、もう割り勘が基本 なのかな。
いやだから割り勘にできないジャンルって、つまり今その話につなげると、なんでラブホ代は割り勘にできないんだろうって時に、そこにバブルがきっと生きてるわけですよ、多分バブルの時に男の人がガンガンお金払ってたのは後でセックスさせてくれるからじゃないですか、
でね、そこでバブルがそこで生き残ってるんだけど、それだけが欲望が、男が女を求めるっていう欲望だけが生き残っているから、なんか草食系男子とか肉食系女子はおかしいっていう話になっちゃうのであって、もともとだって求めるのは どっちも求めてるわけだから、
でないとおかしいです
か、ね、そう、なんでなんだろうね。
いや結局そこが愛とお金の多分なんかこう最後の大きなハードルで、確かにいろんなことにお金がかかるけれども、昔は例えば結婚っていうゴールに向かってお金を使うっていう投資活動まあだったとすると、で必ずしも付き合ったからといって結婚するとは限らない自由恋愛の市場が広がってくると、なんかそのお金の支払いっていうのは最終的にエッチするかしないかみたいなことには関わってくると。で例えば、これは性教育の分野でもいろいろ問題になるけれども、そのラブホ代男が払うだけじゃなくて、例えば避妊具を用意するのも男とか、そういう、支払いに関する要はペイを全部ペイメントを男が全部持つっていうことによって、女性はいわば、体を差し出すことになっているみたいな、
だからそれもさっきおっしゃった社会が、安定の方向にというか、一応、みんなが結婚するのが当たり前の時代だったからこそ、なんだろうな、男が女を求めるって、で、女はそれを男から求められることが、割と自己承認っていうんですか、自分が女として、モテてるっていうことになっていて、だけど今のあれで考えるとさ、なんか、女が必ずしも、格差が出てきてるじゃないですか。セックスをしたい、できる人とできない人の間に格差ができていて、で、男が必ずしもそこにコストを払うっていうことじゃなくなってるから、女の人は割と恋愛でキーってなるんじゃないかっていうところがあるんだけど、私って求められてないのっていうところでキーってなっちゃうわけでしょ。
ああ、なるほどね。お金の問題じゃねえんだ。
お金、だからそれは象徴的なのがお金になってくんだけど、やっぱり男がラブホテル代出してると、女の人はそれでちょっと、まあ、こういう方は女性に失礼なんだな、
求められているということ
が分かるという、
ことが理解できるという、なるほど、いやそうか、だから金が絡むと面倒くせえのか、なんかこう、いや、 要するに今こう男女の性愛関係の金絡みですけど、うん、それは別にさっき言ったあの家族内とか親子でもまあそうですよね、うんうん、あの要するに子供になんかこうエンジェル係数って言いますけど、子供にいくらお金をまあ かけるか、その家計支出の割合のことをまあエンゲル係数にかけてエンジェル係数って言い方をすることがありますけれども、まあ金かけてる方が愛していることになるみたいな、うん、もう一つの典型、
可能姉妹、
可能姉妹、
お金が愛だ、
金かけられてることが愛、そうそう、
自分にいくらかける、
そうそうそうそう、
男女の 間でのですね、真実の愛のかけ違いとお金の問題がすごい結びついてるんですよ、
う
ん、
どういうことですか。
つまり男性のなんか意識調査とかいろんなものから見ていると、男性は愛があれば付き合えば、付き合っているんだったら、まあ、ある程度お金がなくってもそこは耐え忍んで俺についてくるだろうと思ってるんです、真実の愛ならば、うんうん、ところが女性の方は愛しているなら私のためにきちんとした仕事について一生君のこと、君にはお金の不自由させないよって言ってくれるもんだと思ってるんですよ。
クラナド問題ですよ
このなんか溝が深くて本当に深いんですね。でなおかつあの女性の変遷の話ってブライカーでも平成幸福論ノートでもしたんですけど、むしろ最近20代を中心に若年層の女性の方が専業主婦志向が高まってまして、あのだいたい20代女子の専業主婦志向が60代女性に近くなっちゃってるっていうぐらいになってきちゃって、やっぱりこれどうしてかっていうと、一つには不況ということが一個あるんですけど、もう一つはあの80年代以降、70年代まではもう大撤回、あの結婚帝国、うん、これが控えてたわけなんです。結婚する以外にも社会に入る道ないぐらい、男性だって結婚してないとやっぱ一人前扱いされない時期が、うんですね、長かったから。80年代に個性が尊重されて、必ずしも結婚に縛られない自由な生き方が奨励されて、古今法もね、うん、あの施行されたりしましたよね。その結果、自由な生き方を望む女性はあえて結婚とか、結婚したにしてもディンクスであったりとか子供産まないとかになってって、で逆に残された80年代以降に結婚をあえて選択した女性っていうのは、これまでの時代だったら、まあ、結婚以外選択肢がないから仕方がなくっていうような部分があったような女性もね、そういった女性はちなみにどうするかっていうと、一生懸命、あなた、私たちお母さんはダメだったけど、あなたは勉強していい仕事するのよっていう、
最近もドラマでありましたね、
そういう、それがまあ古今法世代の娘になっていくわけですけどね、うん、もうバリキャリになっていくわけですね、うん、死後ですね、うん、でなんですけど、その80年代に子供を産んだご家庭っていうのは、多分それ以前よりもむしろ喜んで専業主婦になった保守的な価値観を持ち主が多かった、うん、だからあの上野千鶴子さんを代表とするような、ああいう80年代フェミニズムっていうのの最大の問題点っていうのは、うん、おそらくあの結婚して、つまり子供を産まない自由っていうのは勝ち得たんだけれども、うんうん、産む自由の方が従前に得られなかった、うんうんうん、つまり家族に所属しないと結局のところ子供は産めないで、産む女性はまあ保守的ということで、うんうん、次世代が再生産できなかったんですね、自由な生き方をする女性のね、うんうんうん、その結果だから20代女性の方がどんどん保守的な家庭育ちの確率が上がる、
うんうん、ということがあって、
ところが他方で後ろ向きの男女平等っていう言い方を私してるんですけど、うん、本の中でもあの男子も先ほど申し上げたように、はい、うん、あの就職が相対的に悪くなってきたっていうのは、うん、まあ、メディアの中の業界での女性比率が上がったってことだけじゃなくって、全体的な産業構造を見ると製造業のようにいわゆる従来男性のものとされ、うん、なおかつ相対的に賃金の高い仕事がどんどん非正規化していって派遣村とかになるわけですよね、うんうんうんうん、あれ製造業派遣の問題大きいですよね、うんうんうん、で他方女性が稼げるサービス業とか、うん、知識産業とか、
ホワイトカラーとか、
特にだから特殊専門職だと特にドラッグストアの、うん、あの薬剤師さんがなんかが典型的なんですけど、はい、うん、資格が取れてなおかつ一生涯食べていける、そうしたお仕事に就くのを目指す女性が増えた結果、専門職に関しては新卒者については女子の方が若干給与上がっちゃったりとか、20代に関しては可処分所得女子の方が上がっちゃったりとかね、してるわけです。だから女性稼げるようになってできているんですけれども、うん、一方でやっぱり男子の方に頼りたいという願望は消えないどころか、ますます夢が膨らむ、うんうんう
ん、だからラブフォは割り勘ではないならないけどね、ツイッターの、ね、反応を見てると結構、うん、 い人だと思うんだけど、うん、ラブフォーは割り勘でしょうって人たちが多くて、で面白いのがちょっと一個あってね、それはシステムの問題だって、自動生産機のラブフォーなら割り勘しやすいのかも、うん、つまりかつてのうさんくさい窓口 の外に顔も見えないようなところにお金を払うようなシステムだと、うん、やっぱ男が払わざるを得ないシステムじゃないですか、うんうん、けどこの自動生産機っての僕よくわかんないんですけどどういうものですか、割り勘しやすいシステムって。
システム的に言うと、例えば部屋になんかこうエアシューターみたいなやつがあるやつとか、
シューター
あれは割と結構もう随分昔からあるやつですけど、本当になんて、なんだろう、なんかこう両替機みたいなやつがついてたりとかするらしいというふうに、一応なんかラボ研究本とかあるんで最近はただシステムで言うと、多分支払いの生産もそうですけど、ラボ保検索サイトとかスマートフォンのラボ検索アプリとか結構人気だったりとかしていて、割と物理的にそういうものを探しやすくなってる的な話もあるんで。
あ、そうね、雑誌もある時期からラブホ特集っていうのを普通にやるようになって、ちょっと女性向きにそういうのって作るようになったし、
なんだっけ、 ブティックホテル、
そうそうそう、
ブティックって どこからブティックっていう名称になるんですか。
わからないけどブティックホテルって書いてあったよ
あ、そうですか。でもラブホってやっぱり成人の20代30代の男女が比較的結婚する前は実家暮らしが日本の場合多いっていう事情もありますよね、うん、はい。
まあでも実際結局利用してる年代とうんぬんの話なんで、僕はどっちかというとラブホで言うと思い出すのは、あれなんだっけ、去年の映画去年の映画であったんだけど、まあ、要するに
ラブホ映画、
ラブホ関係ない、一切関係ないんだけど最後に何だろう、近所の主婦が、不倫でラブホを使って、男の方は車で帰るんだけど、奥さんは自転車で出ていくっていうお互い家庭を持ってるから不倫現場はラブホなんだけど、お互い違う乗り物
面白いな
出てくるっていうヒーローショーが思い出した。
あ、はい、
ヒーローショーのエンディングでそんなシーンがあって、すっげえ象徴的だな。そんな話をしたかったんじゃない
か。チャーリーさん、はい、ちなみに不倫ってどうやったら統計取れます。
統計でも統計になるんですか。
だから私今度すごい悩んじゃって聞こうかと思ってたんですけど、はいはいはい、難しいんですよね。っていうのも今ちょっと考えているのが、はいはい、男性の間のモテ格差のがすごく広がっちゃってるなっていうのをいろいろな数値から感じるんで、
まあ、男の人に人たくさんの女の人が一人の男の人に集中してるってことですよね。
まず平成幸福論ノートで、まあ、書いてるんですけど、うんうんうん、まず男性の方が20歳から34までの世代考えると、だいたい若干40万人くらいかな、うん、多いんですよね。
ですね。
人間、うん、人数が多いってことと、それから再婚同士だったら総裁ですけど、うん、要は男性再婚、女性初婚、女性初婚、男性初婚、再婚って考えると、うんうんうん、男性が再婚である数が年間1万6000件ぐらい多かったりするという。
まあ男の人は再婚できるけれども、女の人は再婚しにくいっていう、うん、まあ罰1っていう言葉の響きは、うん、女性の方がちょっと傷度が高いみたいなイメージなんですかね、うん、
それから内閣府調査のに、今年春出たやつで見てたら、まあ、結婚と家族形成に関する調査なんですけど、はい、年収ではっきりしていて
です、ね、
年収600万以上の男性だと既婚プラス恋人ありが7割なんですよ。これが年収300万以下だと既婚プラス恋人ありが3割。
金がある と、不倫する。
どうだろう。ただ今の愛人ってお金かからないんですよ。こういう言い方するとあれです
けど、まあ、昔のように
そうそう、
お家を買って囲って
囲い物っていうのもあれですけど、一生やなんか見るぐらいのことがいらなくて、相手もパラサイトシングルだったりするでしょ、
うんうんうん、
それで、ある程度稼いではいるでしょ、
ですね、
たまにちょっとしたご馳走していいものプレゼントしてあげればいいぐらいで、出費はかからないんですよ、ね、うん、モテ力があれば比較的チープに愛人がキープできるのが今の時代。
ものすごい切ない話になってきてるんですけど
ちなみになんですけど、これも前しょっちゅう引用される数値で、これがあんまりお金の関するデータがないんであれなんですけど、都内だと大体20代半ばから30代半ばの女性が相手の年収を求めるのが大体、まあ、600万以上が 4割で、同レベルの男性同年代だと 3.5% しかいないと。
そうそうそうそう。
3.5% に 40% が群がっているという、う
ん、まあ、でも実際うちの大学生なんかも1年生の時に割とその専業主婦になりたい子が1年生の時だととても多くて、はい、多分4年生になるまでの過程で減ってく臭いんですけど、いろいろなんか調べたりとかしてると、ただ そういう子たちにやっぱ言うと、その君らが望んでるような、はい、あの年収っていうのは、まあ、共稼ぎレベルでもこう平均年収が下がってるので、はい、共稼ぎレベルでも無理だよみたいな話をすると結構ショックでした、
はい、若年層の昇給ベースを考えたら共働きでないとリスクが高いよってことは言うんですけど、やっぱり女の子たちはそれでも自分は年収の高い男性を見つけられると思っているんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
割と家族社会学の人は、まあ、あのそういうふうにまあおっしゃるので、あの実際のところどうなのかなっていう話はあるんですけど、今の話ざっとその乱暴に総合しちゃうとこういうことですよね。金持ってる男には、まあ、嫁もいて愛人もいるみたいな状態に、まあ、なりやすいと、でしかも、まあ、あの結婚もしてるぐらいだからそこそこ女性経験とかあったりすると、はい、まあ、余裕でモテますぜみたいな状態になってると、なので一方で女性の方は年収の高い人と結婚したい、しかも専業主婦願望も上がってるから、はい、できれば主婦になりたいっていうふうに思ってる、はい、とするとこの、この愛人になってしまった若い子たちは何を望んでいるの？
これは、まあ、魅力があってなおかつそのなんていうんですかね、私ブライカーする女たちとあと別の方に書いたかな、要するにあの女性に対してコミュニケーション能力、アタック力があってなおかつお金を持っているという花束と札束を持った男ですか、うん、系が男性がいてほしいんだけどいないので時間潰しないしは奥さんと別れるのを求めているのかなという実質的な一夫多妻制的な状況がナチュラルに発生しているんじゃないかと。結婚のハードルが高い。
ナチュラルに発生してるって言うとあれですけど、あの打ち合わせの時にわーって話題になった話で、はい、フランスって愛人文化ってよく言うじゃないですか。で僕が聞いた話だとこういうこと言うんですよね。つまり、はい、愛人の方が2人か3人かいるらしいと。ほんで、その愛人と奥さん4人がめちゃくちゃ仲良くて、旦那さん差し置いて4人で旅行行ったりとかするみたいな話をまあ聞くわけですよ。で、あのそんなになんか僕もフランスの話を知ってるわけではないんだけれども、確かにまあ愛人がいることが割とオープンになっているみたいな話も、あのママ聞くじゃないですか、っていう状態になってれば、まあなんかその説明も当てはまるかなという気はするんですが、まあ言うても斉藤さん普通に金取られますよね、それはね、バレたら
取られません、当たり前じゃないですか取られますよ、
結構な額持ってかれますよね。
いやでも離婚の場合の競技離婚だとお互いが納得したという前提なので、慰謝料の支払い率とか養育費の支払い率、
養育費の支払い率は本当に悪いですね、バックレてる男めちゃくちゃいますからね。
デンマークあたりだとバックレても DNA 鑑定してまで相手の男性特定して父親を、それで給与から天引きで児童福祉の形で女性の口座に入りますから、
北欧すごい
っすね。すごいです、
まあ、
逃げられない、
リアルだね、日本でも導入した方がいいなこれはな、そういう話なのかな、っていう話なんですけど、二村さん、あの愛と金の話なんかこうどんどん切ない話になって金のある男が勝ち組だみたいな、なんか俺らの一番聞きたくなかった話にどんどん近づいていってるんですけど、
すいません、
見たくない現実を見ろみたいなこの世界どうしたらいいんですか、まあまあ、愛ですか、やっぱり愛ですか、
まあ、さっきも言いましたけど、愛だと思ってるものは、君が愛だと思ってるものはそれを求めてる恋だよと、いうことをね、なんか分かって、まあ、分かったからどうなるもんでもない、恋することはやめられないんだけど、なんかなんでこう人は自分は何かを求めてしまうんだろうっていうことを、まあ、考えるしかないのかなというところでちょっと曲をかけていただいてもいいですか、
はいはい、お願いします。
あのポルノグラフィティというバンドの曲で、
はい、
人がいかにその 恋をするということがなんか狂わせてしまうかという ね、
そうですね、
自分を引き裂いてしまうかというサウダージという曲を、お願いします。